Radio Dialogue。6月22日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。こんばんも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ皆さん、声はちゃんとこちらから届いているでしょうか、というのもですね、我々そろそろ日本に帰るぐらいかなというふうに思っていたんですけれども、ちょっとだけ延長してポーランドに滞在していまして、
はい、ただいまポーランドのワルシャワからお送りしております。
今こちらの時間何時でしょうね、午後の2時
ですかね、2時かな、
2時ですね、
はい、7時間の時差ということで、こちらはすごい快晴で気持ちのいい空が見えています、
なんか昨日は結構雷がゴロゴロしてましたけれど、今日は晴れていますけれども、はい、
割とね、ヨーロッパ全土でヨーロッパヒートウェーブみたいなのが最近ニュースでやっていて、各地で30度後半になったりとかね、イタリア北部でもすごい暑い気温になったりとか、いやクライメートチェンジ感じるねみたいなニュースをよく耳にしますね。
そうなんですよね。皆さんにお送りしてきた通りですね、このポーランドは本当にたくさんのウクライナの方々が避難をしてきているんですけれども、東日本大震災の直後もそうでしたけれど、東日本大震災が起きた時って本当に寒い時期でしたよね。で、ウクライナに対するロシアの軍事侵攻が起きたのも本当に寒い時期でしたけれど、今やはり季節が巡ってで、やっぱり避難所だったりですとか避難物資のニーズなんかも変わってきています。例えば、ね、夏服がちょっとないんですって、持ってきたものが全部冬服と冬のための靴でっていうことで、そうしたこともやはり東日本大震災の後のニーズの変化にも少し重なるところがあるのかなというふうに思いながら、聞いていました。今日もですね、また後ほど触れますけれども、ポーランドとウクライナの取材を踏まえての記事を掲載していますので、そちらもぜひ皆さんに読んでいただけたらというふうに思っています。
はい、今YouTube のコメントでテーマ曲がなかったですねと、あれ流れたかなと思ったのですが、後ほどちょっと確かめます。ポッドキャストバージョンではしっかりテーマ曲も入れて始めたいと思いますが、また何か不都合がありましたらお知らせください。ありがとうございます。
あら、いきなり6月22日から始まった感じですかね。大変失礼いたしました。いつものなんかチャラララララを皆さんの脳内再生をしていただけたらなというふうに、
流れてましたよという方もいるので、ちょっと接続の問題とかなのかな、また何か問題ありましたらこのようにお知らせいただけますと助かります。ありがとうございます。
いつも皆さんありがとうございます。さあ、今夜は映画スープとイデオロギーを映画スープとイデオロギーからたどるチェジュの記憶と題して、映画監督ヤンヨヒさんにお話を伺っていきたいと思います。もしかするとすでにこのスープとイデオロギーというドキュメンタリー映画をご覧になった方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、改めて私からもこの映画についてご紹介していきたいと思います。ヤンヨヒ監督、以前からご家族にフォーカスをした映画を作ってこられたんですけれども、ヤンヨヒさんの映画6歳の時にですね、お兄様たちが、帰国事業という事業の一環で、ご両親がお兄様たちを北朝鮮へと送ったということがありました。で、弥生さんの主にお母様ですねが生まれ育ったのが大阪の生野区の、在日コリアンのコリアタウンと呼ばれるような地域で、本当に在日コリアンの方々が多く暮らす地域なんですけれども、そこに暮らす在日コリアンの多くが、今でいう韓国側に出身地があるんですよね。ただ当時というのが、軍事独裁政権下に韓国があったということもあって、地上の楽園だというふうに歌われた北朝鮮に希望を託そうとするような在日コリアンが多かったということです。で、弥生監督のお父様、つまりアボジーですね、アボジーと主には共に朝鮮総連の活動家だったという経緯があります。で、こうした激動の時代をこの映画の中でも弥生さんが本当に的確に、端的に表していらっしゃるんですけれども、その部分を少し引用したいと思います。日本社会の民族差別と貧困にあえぐ彼らの生活は、祖国の分断によって混乱を極めた。北か南か、誰しもが政治的思考を問われた。政治と切り離せる日常などなかった。ということで、で、ご長男であるコノさんが亡くなっても、アボジがこの世を去った後も、息子たちにずっと主には北朝鮮にいる息子たちや親戚たちに、仕送りを続けてきたわけなんですけれども、じゃあなんでここまで韓国政府を否認して、 で、どうして兄たちをそもそも北朝鮮に送ったのかということを、ヨンヒさんはどこかでそんな選択をした主にたちを、咎めていたということも吐露されているんですよね。で、この映画はその主にの生きた軌跡を、手繰り寄せていく、そういった軌跡を描いたドキュメンタリー映画になっています。で、ヨンヒさんの主には大阪大空襲の後に15歳でご両親の故郷であるチェジュ島に疎開をするんですね、チェジュ島に。で、そこでじゃあ、苦難が終わったかといったら、むしろさらなる苦難が主に待ち受けていて、で、日本の敗戦後に朝鮮半島はアメリカと、そして、旧ソ連が進駐していったわけなんですけれども、分断を決定づけることになってしまう南側での単独の選挙に、反対するような声がチェジュ島で強く上がったんですね。で、1948年の4月の3日、一部の島民の方々が武装蜂起をして、で、それに対する非道な鎮圧作戦というものが行われて、もう村々を焼き尽くして、虐殺につながって、で、この鎮圧作戦、かっこ好きの鎮圧作戦によって、で、命を奪われた方々というのが3万人にも上るというふうに言われています。で、ぜひ皆さんにもこの映画ご覧になっていただきたいんですけれども、今日はヤンヨヒ監督ご本人にこの映画に込めた思いなどを伺っていきたいと思います。
はい、YouTube のチャット欄でもアガテランプさん、映画拝見しました。国
おお。
の歴史がこんなにも個人に影響するのかと胸が詰まる思いがしましたが、笑いと愛情も詰まった本当に素晴らしいドキュメンタリーでした。ということで、皆さんの感想もですね、この後続々とこうウェブなどで見れることをすごい楽しみにしています。
はい、マヤエフさん、名古屋では7月からです。ぜひ見たいですということをいただきました。ヤンヨヒさんに聞きたいことやメッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4で、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。さあ、まずは最近のニュースの中から気
はい。
になったものを2つピックアップしていきたいと思うんですけれども、今日はちょっと時間の関係で手短にお伝えすることにはなるんですが、まず1つ目の、ニュースから、ウィシュマ・サンダマリさんの事件、名古屋地検で、名古屋入管の関係者に、不起訴、嫌疑なしのと判断が下されたということで、
これ権利なしですかね。権利不十分ではなく
そうなん
て、
ですよ、
権
嫌
利な
疑
し
な
という
し。
判断。
ということですね。
はい。
ウィシュマ・サンダマリさんは2020年の8月に、この名古屋入管に収容されて、本当に最後は自分で上半身を起こすこともままならないような形で弱っていってしまったんですけれども、点滴だったり入院だったりですとか、そういった本人が求めた措置というものを最後まで受けられることがなかった。で、嫌疑なしかっていうことはちょっと正直驚き。
そうですね。捜査もすごい時間をかけてやっているなという感じではあったんですけれども、そこにどのような捜査があって、なぜこのような結論になったのか、かなり不透明な
で
とも ころ
む
が
しろ
あります。
捜査やる気ないなっていうふうに
はい。
私は思ってた
一番
ん
初
で
めです
す
ね。な
よ。
かなか取り掛からなかったですからね。
例えばウィシュマさんが最後に過ごした居室の監視カメラの映像を、名古屋地検がその名古屋入管に受け取りに来たのって、もうウィシュマさんが亡くなってから半年近く経ってからなんですよ。一番の証拠だと思うんですよね、それって。もうつまり、本当にこの日本社会の中では、もうウィシュマさんが体調の悪化の一途をたどって、で、2月半ばの尿検査ではもう飢餓状態ですっていう値が出て、で、それでも緊急措置も点滴もせずにいるっていうことだったりですとか、もう亡くなる前日にすでにもう血圧とかが測れなかったんですよね。で、バイタルチェックもできない、意識もほとんどないっていうことを把握しながら、もう救急車も呼ばないっていう判断が、何の問題もないっていうことなんだな、この社会ではっていうことなんだと思います。で、今私たちもウクライナに関連する取材をしていますし、多くの方々が難民受け入れに対して関心を寄せていると思うんですけれども、で、同時に入管っていう密室で、あるいはその外でも含めてなんですけれども、この国がどういう形で外国人だったり外国ルーツの方々を踏みにじってきたのかということも、もう 改めて知ってもらえたらというふうに、こう一人の取材者として感じています。この件に関してはですね、先日皆さんにお知らせした安田浩一さんとの協調、外国人差別の現場でも詳しく綴っていますので、そちらもぜひ読んでいただけたらというふうに思います。もう一つ、これも大きく日本の中で報じられたニュースかと思うんですけれども、日本で同性婚を認めない民法だったり戸籍法が、そういった規定が憲法違反ではないかということで、同性カップルの方々がこう国を訴えた裁判、結婚の自由を全ての人に訴訟というふうにこう言われていますけれども、呼ばれていますけれども、各地で行われている裁判で大阪地裁の判決が出ましたが、こう同性婚を認めない、認める認めないっていう言葉自体がそもそも私はあまり好きではないんですけれども、認めないという、国の姿勢は、合憲であるという判断を大阪地裁は下しました。で、この間の裁判の中で国側が主張する、そもそものこう国が考える婚姻制度の目的は何かっていうことを見ていくと、こういうことだそうなんですね。その一人の男性と一人の女性が子を産み、育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることであって、同性婚はだから該当しないんだということで、いやいやいやと。男女で結婚しても、子供を持たない方もいるし、持てない方もいるし、で、例えばその同性カップルの方であっても、お子さんがいらっしゃるこうカップルの方もいらっしゃるし、本当にこう多様な家族の形があるわけですよね。なんかこれを文面通り読むと、結局生産性なのかっていうふうにこう思ってしまいます。で、改めてちょっと思いますけれど、私たちはこう生産性のためにこう生きているんではないと私は思っているし、人権っていうものはこう生産性の対価として与えられるもの
まあ、生産性と
では
か
な
こう
い。
国に何か役に立つであったり、何か大きな目的に合致した時にその対価として、じゃああなたには権利をあげましょうということではないはずです
いや
よ
いや、
ね。
違うでしょうっていうふうにこう思うわけ
まあ、
で
こち
すよ
らでも
ね。
ですね、ポーランド、ウクライナでも性的マイノリティの方々の置かれている状況を取材していく中で、その権利というものがどのようにこう与えられるというか、当たり前のように認められるべきなのかということは、こちらでも取材を続けてきました。
ポーランドではですね、本当にこう大統領が LGBT なんてイデオロギーだっていう、こう差別発言を繰り返していたりですとか、あるいはそのもう100以上のこう自治体がですね、うちの自治体には LGBT いませんっていう、こう差別宣言をこうしていたりですとか、非常にこう厳しい状況ではあるんですけれども、一方でこの週末ですね、6月25日にはワルシャワとキーウと合同でプライドパレードが開かれることになっています。ウクライナ出身の方で、ゲイの男性の方が今回取材に応じてくれたんですけれども、ね、ニュースで見たよって、東京でパートナーシップ制度始まるんだってっていうふうに、本当にこう嬉しそうにこう話をしてくれまして、大阪地裁ではこうした残念な判決が出てしまった一方で、こうやって何か少しでもこう社会が前進していくことっていうのが、もう国籍国境を越えて誰かのこう力になることがあるんだなということも改めて感じた取材でした。
また多くの市民活動家の方のお話を聞いていても、まあもうこの大きなうねりというのは止められないなと感じましたし、彼ら彼女だたち自身もそのようにおっしゃっていましたね。今本当にバックラッシュのように様々なそうした反対のような声は上がっていますけれども、この変化の流れというのはもう地球規模で世界規模で変わっているんだという、そうした励ましの言葉というか、逆に勇気ももらうような取材も多かったですね。
ということで、今YouTube のチャット欄でも今日公開したばかりの、取材記事をシェアしていますけれども、それでも変化のうねりは止められない、ウクライナへの軍事侵攻と性的マイノリティの声ということで、取材の詳細はそちらでもぜひ見ていただければと思います。
それではお
さあ、は
待たせいたしまし
い、
た。す
とい
み
う
ま
こと
せん。
で、
ちょっと手短に済
お
ま
待
ず
た
に
せ
押
しし
て
て
しし まま い
い
ま
ま
しし た
た
が。
が、ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。現在公開中のドキュメンタリー映画、スープとイデオロギーの監督、脚本、そしてナレーションを務めていらっしゃいます、映画監督のヤンヨンヒさんです。ヤンヨンヒさん、こんばんは。そちらこんばんはですよね。
こ
こ
ん
んばん
ばんは。よろし
は。
くお願いします。
はい、よ
お
ろ
招
しく。
きいただいてありがとうございま
こちらこそです。お忙しい中でありがとうございます。ヤンヨンヒさんのプ
す。
ロフィールをここでご紹介していきたいと思います。 ヤンヨンヒさんは大阪出身の在日コリアン2世で、2005年に公開されたドキュメンタリー映画「ディア・ピョンヤ」をはじめ、「愛しきソナ」、「家族の国」などご自身の家族を描いた映画を世に送り出して、国内外の映画祭でさまざまな賞を受賞されています。現在公開中の最新作「スープとイデオロギー」は、韓国の現代史でタブーとされてきたチェジュ島ヨンサン事件を経験したヤンさんのお母様、主にと、朝鮮半島の南北分断に翻弄されてきたヤンさんのご家族の姿が浮かび上がるドキュメンタリー映画となっています。現在、東京のユーロスペース、ポレポレ東中野、大阪のシネマート心斎橋、第7芸術劇場ほか全国の劇場で公開中です。ということで、私たちもこの映画をこう拝見して、いろんなこう思いが巡りましたけれど、冒頭でこうご紹介した通り、チェジュ島でのこう凄惨な事件を、こう、こんな凄惨な事件あったんですね、こう大変でしたねっていうふうにこう終わらせたくないというのが私自身のこう感想で、その歴史をじゃあ、遡っていくと、こう何に突き当たりますかっていうことを考えたときに、そこには日本によるこう植民地支配だったり、暴力だったり、そういったものがあったよねっていうことに行き着くし、行き着かなければならないなというふうなことを思いました。ぜひそういった観点からも、多くの方々にこの映画をこう見てもらいたいなというふうに思っていますが、弥生さん、もともと重荷のことを取るつもりはなかったというふうにこう伺っているんですけれども、改めてこう重荷のこうたどってきた道のりをこう映画にされようというふうに思ったきっかけというのは、どういったことだったのかということからまず伺えますか？
もうどこから始めればいいんだろうっていう感じですけれども、2005年に発表した「ディア・ピョンヤン」というドキュメンタリーは、父が、アブジが主人公です。95年、10年間撮影をして、編集まで含めて10年かけて、作ったんですが、海外の映画祭結構たくさん行きまして、多くの観客の方々から、あなたのお父さん本当強烈キャラで素晴らしい、もしドキュメンタリーの映画にオスカーの主演男優賞というものがあるんなら、もう間違いなくアカデミー賞を受賞するだろうと、本当いろんな国で言われまして、笑ってたんですが、でもその時に常に、でも隣にいるお母さんがさ、みたいな、脇役なんだけど、ちょっとした一言ですんごい味出してるよねっていう、お母さんでも一本作ればっていう意見がちょっとあったんですよ。で、その時から私は、いや、お母ちゃんなら絶対作りませんって言ってたんですよ。で、説明はね、ぐだぐだ言いませんでしたけれども、いろいろあって、母ちゃんは難しいですよみたいな感じで、次は姪っ子の成長を描いた「愛しきソナ」というのを2009年に発表して、で2012年にたまたま劇映画を作るチャンスがあっ
家
て、
族
家
の
族
国
の
という映画
平
です
仮名
ね。
の「家族の国」を2012年に出しますが、ずっとその母について一本別に作ろうっていう気は全然なくて、母は母で、なんて言うんでしょうね、もう人間誰しもが、大体人の人生一本の映画になるとかも言いますが、自分が実際自分の家族にカメラを向けて、ドキュメンタリーや劇映画も作ってみますと、一人の人生で映画10本は作れるなと。もう最低10本は作れるなというのが私のもう実感で、映画っていうのはやっぱり3日あったことを2時間の映画にしたり、10年あったことを2時間の映画にしたり、一生あったことを2時間に映画にしたり、10分であったことを2時間の映画にしたりもするわけで、それほどに人の人生っていうのは本当に計り知れないし、深いし、劇的であって、ドラマチックでっていうのはずっと思ってましたが、とにかく母ちゃんはですね、父と違って頑なだし、建前と本音をとってもはっきり使い分ける人で、で私のカメラの前でも警戒心が解けない人だったんですよ。父はちょっとお酒を飲ますとポロポロ本音が出
そうで
た
すね、
り、
もうガハハハハという感じのすごく豪快な語
歌い
りの
始め
方でし
る
たね。
し、もうオフィシャル、これカメラの前でそんなこと言っちゃっていいの？みたいなことまで言っちゃって。だから映画になった部分もありまして、だから組織で問題になったりとかして、私が北朝鮮に入国禁止になったりも したんです。ディア・ピョンヤン発表後に実はなんか映画についての謝罪文を書けとか言われて、書くわけがなく、それで私が謝罪文を書かなかったので、もう北朝鮮あなた入れませんよと、家族に会わせませんよみたいなことになってしまって、まあ、今に至ってるんですが、母は例えばですけど、まあ、分かりやすい例を挙げれば拉致問題みたいなニュースがテレビで放送されてる時に、まあ、在日の人間からするとやっぱりなんかこう私たちも腹が立ったし、拉致問題がきっかけでなんかいろいろね、学校でいじめがあったりとか、いろいろ在日の方もいろんな目に遭ってましたけど、日本の人にとってはもうもちろん腹が立つことでしょうし、なんかその北朝鮮を支持する立場で生きているうちの両親からすると本当痛いニュースですよね。あんまりこうしたくないニュース、それがテレビから流れてくると、うちの父なんかはもう本当にガムシカムみたいなこう深刻な顔をして、もうあれだけはやっちゃいけなかった、なんであんなことをしたんやって、父はなんか本当やけ酒というかね、怒ってたりもしたんですよ。母はですね、その時にブチッとテレビ切っちゃうんですよ。それかスッとどっか行っちゃうんですよ。でニュースが終わるとまた戻ってくるみたいなね、その自分が受け付けたくない情報はシャットアウトするのがとても上手で、でそういう母を見て、まあ何て言うんでしょうね、そうやって自分を守らないと生きていけないんだろうなとも思ってみたり、娘としてはなんか卑怯だなとも思ってみたり、ね、今も朝鮮総の中で仕事をする立場を取ってるんだから、ちゃんと直視しなさいよっていう感じで私は腹が立ったりもしていたり、でそういう話し合いも父とはできても母とはできなかったりしたんですよね。でなんかすごいなんかとても手強いんですよ。だからドキュメンタリーはやっぱり正直に、やっぱり彼らの素顔が見えないと、なんかね、なんて言うんでしょう、コマーシャルフィルムじゃないし、なんて言うんでしょうね、なんか選挙運動の、フィルムを撮るわけでもないので、なんか公的な言葉ばっかり言われても困るので、まあ、母ちゃんはちょっと無理だなぐらいに思っていたんです。で、またずっと北朝鮮にいる家族のことを心配しながら、私の作品によって、北にいる家族が罰せられるようなことがなると良くないなと自覚しつつ、でも自分は作りたい、正直な作品を作りたいし、でも正直であればあるほど北の家族に迷惑がかかるかもしれないし、で、ずっとそれがもうノイローゼになるぐらいに、私の心配事で鬱になったりもしましたから、もうね、さすがに家族の国までやったら、もういいやっていうね、その、とってもリアルに自分の家族とか実体験を、一応家族の国も劇映画って言ってますけど、とっても、ノンフィクションに近い部分がありますので、まあ、こういう形の作り方はもうこれぐらいにして、もっとフィクショナブルに、もっとデフォルメした、劇映画に移りたいと思っていた時に、母がですね、やっぱり父が2009年に亡くなって、こう私たちの親の世代って、パートナーが亡くなって、連れ合いが亡くなって初めて一人暮らしをするじゃないですか。若い時に一人暮らしの、経験がないので、なんかもう何をしていいのか、こうスコーンと仕事がなくなった感じで、父の世話もしなくていいし、ご飯も自分のためには一生懸命作んないしで、ぼーっとこう考える時間がたくさんできて、母に。でまた一人だから寂しいしで、たまに私がやっぱ東京から行くと昔話とかをたくさんするようになったんです。今までやんなかった母の本音みたいな話をたくさんしてくれるようになりました。でまあ、母父も死んだし、今やから言うけどな、みたいな感じで、婚約者がおった、とか言うんですよ。いつの話やの、みたいな。もう時間いっぱい経ってるから、その重荷の昔の婚約者ね、結婚前の話だったらしても大丈夫じゃん、とかって言ったら、うちの母ちゃんは、いやいや、そんなもんちゃうで、男の人っていうのはな、昔の男の話聞くの嫌がるもんや、とか、あんたもそう、その辺気をつけや、とか、わけわかんないことを言ってましてね。あんたもいい人ができたら昔の男の人の話したらあかんで、とか、なんかそういう母だったんですよね。
そんな 会話の中だったんですね。
そんな夫のまあ、葬式も全部終わって、なんかそういう昔の話をこうしみじみするようになりまして、で、チェジュ島の話、あんまりしたことないやろって、なんか、チェジュ島に行ったことあるって言ってみたり、 ないって言ってみたり、暮らしたことがあるって言ってみたり、行ったこともないって言ってみたり、どないなん、チェジュ島、ムニはどうやのみたいな感じで、本当にどれぐらい暮らしてたんっていう、そのチェジュ島の話に結構フォーカスが行くようになりまして、でも母の10代までの話なんですよね。で、結局、その婚約者が殺されたと。それで自分は逃げるように密航船に乗って日本に生まれ育った大阪にまた戻ってきたっていうんですよね。それで、ヨンサンのことは私は漠然とは知ってましたけど、じゃあそのヨンサンの時に主にはそこにおったんかいなっていうことで、その具体的に父が亡くなった後、本当たくさん話してくれるようになったんです。でね、その聞けば聞くほど、やっぱり今まで家族の話は十分取ってきたと思ってきた、思ってたので、すっごい大事なものを取り残してるじゃないかっていうことにも自覚し、で、その父以上に母は北朝鮮を支持するというよりは、北朝鮮も支持してましたけど、もう子供も送ったし、孫もたくさんいるので、はっきり言って北朝鮮反対なんか絶対言えない立場になっちゃいましたし、でもそれ以上にね、韓国に対する生理的な拒絶反応がきつかったんですよ。や理論じゃなくて、もう韓国のニュースとか見ても、ああ、もう韓国は残酷や残酷やとかね、韓国人は残酷やとか、なんかふるさと、親のふるさとでもあるのに、なんでそういう言い方するんだろうとか思ってて。韓流ドラマも嫌いだみたいな感じでしたし、あれって感じで、なんかこう、ネトウヨかよっていうぐらい、本当、嫌韓みたいなお母さんだったんですよね。それで聞いてみると、やっぱりそのヨンサンの体験が、私の母のこの価値観のイデオロギーというよりもっとなんか天然のようなもの。なんかもう理屈じゃなく肌に細胞に埋め込まれたような何かがあるんだなっていうのもひしひし感じまして、でこれをちゃんと残さないと、この証言を残さないと私の家族の記録を残したことになんないなと思って、母が話すたんびに一応カメラを、向けたり、母の様子を見ながらカメラを向けたりしまったりしてたんですけど、やっぱり母も70年近く押し殺していた記憶ですから、断片的にしか思い出せない。ちょっと喋ったら、ああ、忘れたわって言ったり、やっぱりこう、村人の遺体がもう山積みになっていたり、川が血で真っ赤に染まるのを見て逃げてきたとかですね、生々しい話にだんだんなってきたので、こう母も詰まっちゃって、私もちょっと、これ以上聞くの悪いなと思ったりして、すごくこう、本当に断片的な、なんて言うんでしょう、つながらないインタビューがずっと続いて、何年も続いたんです。で、あ、これはちょっと短編ぐらいになるかなと、やっぱなんかこう、記録を作品に残して、少なくとも私の今会えない家族に、いつか母が死んだ後、私が死んだ後に、母の孫やひ孫が見れるぐらいには、なんか作品に残しておいた方がいいなぐらい思ったんですけど、4歳の証言じゃ短編ぐらいかなと思っていたのが、なんか本当映画の私、スープとイデオロギーに出てくるそのままなんですけど、2016年ぐらいに途中でなんかこう変な物好きの日本人の男性が現れてですね、
はい、映画に
なん
も
か、
登場されていますけれども、今のパートナーのカオルさ
そ
ん
う
で
な
す
んです。
ね。はい。
なんかこう50過ぎたこんな変な映画ばっかり作ってる人間にですね、なんかこうプロポーズするようなちょっと物好きな人が現れまして。なんと彼が、この、私の父なんかは昔から日本人とアメリカ人は絶対お前のね、恋愛や結婚相手としては認めないっていう
そう
よう
で
な
す
父だった
ね。
ので、
ディア・ピョンヤンにも同じシーンが出てきますし、今
は
回の
い。
こう映画にも同じシーンが入ってますよね。
はい。父はそれで人気者になったっていうか、人気者っていうのはね、その世界中であのシーンがバカ受けするわけですよ。それは移民一世っていうのは、やっぱ移り住んだ国ですごく苦労するので、絶対差別にも遭うし、だから、自分の子供にはそのルーツが同じ人と結婚しろみたいなことをね、どこの国の、ね、お父ちゃんたちもね、やっぱ子供たちに言ってるっていうのが私よ
ああ、
く
な
分
る
かっ
ほど。あ
て、
る種のそこに普遍性があ
ど
るんで
こ
す
も、
ね。
そうなんですよ。どこの国の映画祭でもね、もう人々が本当もうなんかお腹抱えて笑うんですよ。うちの父ちゃんと同じこと言っ
見
て
たこ
るっ
とあ
て
る
いう
という、
の
し
ね。
かが。
そうなんですよ。それで、まあまあ、そういう家なのに、このちょっとこう、なんて言うんでしょうね、私よりうんと若いのに、この生真面目な、私はもう別に親なんか会わなくても、恋愛ね、いつ、正直、いつまで続くか分かんねえしとか思いながら、こう、好きなら一緒に暮らせばいいし、別に親に挨拶が堅苦しく考えなくていいんじゃねえぐらいに言ってたんですけど、いや、お母様には挨拶しなきゃ、それはやっぱりけじめっちゅうもんがあるみたいな人なんですね。で、行くっていうから、私がちょっと待てよと、こんだけ日本人あかん言うてた家にね、ましてや、その今だに、キム・イルソンとかキム・ジョンイルの肖像画をね、部屋に掲げてるような、ちょっとこう、クレイジーな在日の家に、わざわざ日本人の男性が、その娘さんくださいみたいな感じ、くださいっつうのも時代遅れだけど、娘さんとぜひって言って、こう、挨拶しに行くって、なんか私、コメディーみたいだなと思って、これ、ちょっとそれ、撮らせてもらっていいって言ったんですよ。
いや、非常に印象的でした。こう、暑い中、こう、スーツを着
いけ
込ん
ない
で
と思
い
っ
く。
たんです。
はい。
そうなんです。
もう
で、
汗だくになってね、
人柄が出てますよ
そう
ね。
ですね。なんかスーツをこう、一肌脱いだら、とても個性的なT シャツのコレクションが流れてくるっていう方でしたけれども。
彼が、まあ、正直私は彼に、いや、オモニが何言うか分かんないと、大反対するのか、嫌味を言うのか、無視をするのか、まあ、玄関先で終わるのか、お茶ぐらいはね、出すだろうと、何言ってて、で、まあ、で、実は私のパートナーは、もう韓流ドラマ見まくってる、映画も見まくってるから、もうね、キムチで引っ叩かれてもね、僕は
そういう
挨拶
シーンあります
するっ
ね、
て言うん
確
で
か
す
に。
よ。で、分かった、そこまで腹をくくってるんだったら、もうつるはしまで行ってもらおうじゃないのって言って。で、私はそれをカメラで、まあ、撮るよっていうことで、で、私が1日前に、彼が来るっていう1日前に、鶴橋の実家に行ったんですよ。そしたら母ちゃんがですね、一生懸命、なんか、てんこ盛りニンニクの皮を剥いてるんですよ。ほいで、なんか、鶏ええの頼んどいたでというから、私もびっくりして、何をするのって言ったら、鶏スープを炊くって言うんですね。
ああ、もう熱烈歓迎ですよね、つま
そうな
り。
んですよ。で、まあ、心の中で私はもうさすがに50過ぎた娘もらってくるのは、これは最後のチャンスだと思ったんだろうなとかも思いながらですね。って言って、マジみたいな、鶏スープ炊くのっ
は
て
い、
大歓
非常
迎や
に
ん
手の
かっ
込んだ。
て言ったらね。
ね、もう、いくつでしたっけ、本当にこう、丸鶏の
40
中に
個、
40個でし
ニ
たっ
ンニ
けね、
ク。
ニンニク、なんかもう、内容物ほぼニンニクみたいな、そこにまあ、高麗
そうなん
人参
で
と
す。
か、ナツメグとか、そういうもの
ニ
が
ンニ
入っ
ク
て
スー
た
プ
と
入
思
れ
い
て
ま
ます す
け
もん
ど、
ね。
はい。
母は中国とか韓国、スペイン産のニンニクを信用しないっていうね、すごい青森ニンニクへの思いがもう強烈な母でして、もう青森ニンニクも愛してるんですよ、本当に。その青森ニンニクを40個入れ、40粒入れて、高麗人参とかナツメとかを入れて、ご飯は入れない。サムゲタンってね、もち米入ってますけど、これは入れないんですけど、聞くと、最終島では、これ韓国全土なのか最終島なのか、ちょっと私もはっきり分かんないですけど、その娘婿になる人が初めて家に来るときに、このスープを食べさせて、で、体を大事にして、娘を幸せにしてねっていう意味があるんですって。
なるほ
で、
ど。
そういう気持ちで炊いたらしいんです。で、実はこれが、夫が母と会った後、帰った後で私は母から聞いたんですけど、そういうつもりで炊いたんやで、みたいな、あんなペロリと食べてくれて、みたいな、この日本人の方、こんなにんにく入れたん、大丈夫やろか、大丈夫やろかって言うから、じゃあ入れなきゃいいじゃんって、入れなおいしないねんとかっつって、もうてんこ盛りにんにく入れてね、で、また私の、夫の新井は、完全に胃袋、韓国人なんですよね。
もうなんか
に
もう
んにくないと
本当
生
に
きて
素
い
晴
け
ら
ない人
しい食
なん
べっ
です。
ぷりでしたよね、こう、かおるさん
そう
も。
なんですよ。なんかもう遊牧民が強な、こう、なんか大胆にこう、なんかね、肉を食べてましたけど、まあそういうふうにして、1日目、初対面の2人の絵を撮ったら、私は、わあ、これは長編になるな
な
と。
るほど。だからもう、
で、
かおるさ
も
ん
ちろん
の
ですよ。
存在ですよね。
そうなんです。アルツハイマーとかね、結局
う
始まった
ん。
し、で、また3人で最終島に行ったりできましたけど、それ全部映画に、ね、なりましたけど、当時、初日、母と新井が会った、彼が会った時、その日にはそこまで分かんないじゃないですか、先何が合うか分かんないけど、なんとなく、やっぱ、感知というかね、感がね、やっぱりなんか、これは、この2人の映画になるかもと思ったんです。新しい家族ができると要素が入れば、もう一本映画できるかもしれないなと思って、ちょっと構成を意識しながら、まあ、で、新井には、私の彼、彼には、一切もちろん演出もしないしね、もう好き勝手してくれてもいいけど、今後ずっと撮らせてほしいって言って、で、まあ、母はずっと撮られてますから、カメラは慣れてるんですけれども、なんか本当、そっから始まった感じです。でも、まあ、母の10代までの写真が1枚もないんですね。もともと家も貧しかったし、プラス空襲があったし、
そうです
で、
ね。
最終島に疎開したし、そこからまた3年後に光線に乗ってくるから、その写真を持ってくるとか、そんな、それどころじゃないので、だから母の10代までの写真が全くないから、そこはもう、私はもう結構最初から、その母の10代までのこの時間というのが、この新しい作品ではもうコアにね、核になるんだけど、それが一切写真も何もないと。で、どうすればいいんだってなると、これ2つなんですよ、方法は。母の回想、母が語るのをずっと撮るか、再現フィルムみたいに演じてもらって撮るのは絶対やりたくなかったんで、でもアニメしかないなと思って、それはアニメにしようって
そう
結
です
構
ね。
最初に決めました。
やはりこう、チェジュのこう事件自体が、オモニが経験したそのチェジュのこう、まあ、ヨンサン事件自体が、まあ、韓国の中でその長らくタブー視され、で、隠蔽され、顧みられないということもあって、その映像資料がないからこそのこう、まあ、描くことのこう難しさみたいなもの、おそらくありましたよね。
チェジュのヨンサン研究所とか、あとヨンサン平和財団とか、そういうところに行くと、例えば米軍が撮って保存していた写真であったり、そういうニュース映像のようなものはあるんですね。でも、これヨンサンというのは韓国軍が、まあ、韓国の警察と韓国の軍が韓国人を、最終島民を無差別に殺したということですが、バックにはアメリカがあります。もちろんアメリカの軍政下で起こったことなので、北にソ連が入って、南にアメリカが入って、そのアメリカが作った韓国政府みたいな形の状況の中で起こったことなので、で、そういう意味での記録はありますが、ディアペアの頃から私は自分の作品の中では、そういうニュース映像は入れたくないという方法なので、で、まあ、残忍な写真とかを使うよりも、これ43については、韓国でもやっぱり若い人たちが知らなかった人が多くて、で、日本はもうほとんどの人が知らないだろうってこ
そう
と
です
で、
ね。コメントでもですね、チェジュ島のこのヨンさんのことは全然知りませんでしたというこうコメントをいただいていたりですとか、あとすでにですね、映画をこう見ましたという方々のこうコメントがですね、今実は続々と、いた
あり
だい
がとうご
て
ざ
お
い
り
ま
ます
。
す。AF さん、映画拝見しました。監督と新井さんの舞台挨拶も、これほどパーソナルでありながらパブリックな映画もないのではないでしょうか。本当に素晴らしくて見てよかったですというコメントをいただきました。それからですね、やっぱり皆様、ぜひ映画をご覧いただきたいんですけれども、新井かおるさん、寄り添う雰囲気が素敵でした。スーツから T シャツに着替えるシーンでは爆笑してしまいましたという、こう、ね、なんか、チェジュ島に行かれた時はですね、奈良美智さんの、描かれた絵の
T
T シ
シャ
ャツを
ツ、
こう、着られていたりですとか、そういうちょっと細かなところにもぜひ皆さん注目していただきたいんですけれども。 やはり
江
こう、
頭さんの T シャツも着てました。
そうでしたね。先ほどお話しいただいた通りですね、そのオモニたちがこうなぜそこまでこう北をこう熱烈にこう支持してきて、なぜこう兄たちをこう送ったのか、なぜなぜっていうところが今回のこうドキュメンタリーにもこう行き着いたのかなというふうに思うんですが、実際にこうなかなか語ろうとしなかったチェジュの43事件について、オモニがポロリポロリとこう語るようになって、で実際にカオルさんと、そしてヤンヨヒさんご自身と、そしてオモニとこう3人でチェジュドを訪れているわけですよね。で、まあ、現場を訪れなければなかなかこう分からなかったこと、感じられなかったことというのもこの映画に凝縮されていると思うんですが、その点についてはいかがですか？
本当に一緒に行けてよかったと思いますし、でも実は、中東に3人一緒にいた時は、母は認知症が、アルツハイマーがだいぶ進んでいて、でも、なんかね、日によって調子がだいぶ違うんですね、完全にここはどこっていう時と、でもその次の日は、なんかその、なんて言うんでしょう、毎日、43の、そういう虐殺の現場を慰霊祭とか追悼の集会なんかがあって、虐殺の現場をたくさん見て回る、とても辛いなんか毎日だったんですけど、一方でこの最終島の海産物をふんだんに使って、昼ご飯も晩ご飯もとにかくご飯が美味しいんですよ。だからもうそのツアーというか、その1週間はね、もう本当、43の話で、涙がいっぱい出るけど、もりもりもりもり食べるっていう、なんかね、わけわかんないぐらい、なんか濃い1週間でですね、で、その母が、チェジュ島の独特な名物料理、やっぱり韓国料理も陸と島では全然違いまして、例えば魚のスープでも、陸地だったら全部すり身にして団子にしたり、もっと手が混んでるというか、でも最終島はもうすぐ横で取れた魚ですから、なんかぶつ切りだったり、
もう素
なんか
材の
ドン
力
ド
で。
ンとダイナミックな、そうなの、料理が多いんですね。で、そういう料理を食べてるときに、その43研究所だったり、その最終島の案内人の方が、最終島の方言で、私の母に、これ昔食べたでしょ、主に、この魚のスープ覚えてますかみたいな感じで言うと、パッと目がなんか大きく開いて、母の、その方言に反応するんですよね。ああ、これ食べました、食べました、昔よく食べましたとか言って、その一瞬、スポーンとこう当時に戻ってるとか、思い出してるっていうか、だからそのアルツハイマーなのに、そういうとってもビビッドに言葉とか、チェジュの、独特な大きな木があって、木の周りに石垣があって、人々がこう座る広場とかが村々にあるんですけど、そういう村を、そういう木、大きな木と人々が、ベンチじゃないけど、まあそういう、人が集まって、ね、おばあちゃんたちが果物食べながらおしゃべりしてるみたい、日向ぼっこしてるみたいな、そういう光景を見ると、じーっと見てニコニコしたりね、思い出すって言ったら、って大きくうなずいたりね、なんかその本当不思議な時間を、母と夫と送りました。で、その韓国の独裁政権の間、ずっとそのチェジュの43にちょっとでも身内に犠牲者がいたり、村で犠牲者がいたっていうと、お前も赤の仲間かってことで、すごくレッテルを貼られて、レッテルを貼られてっていうのも変だし、だから赤だから殺すっていうのも変だと思うんですけど、そういう時代が韓国で長かったので、独裁政権の、その後民主化になり、民主化の政権になって、民主政権になって、その43を国が認め、謝罪をし、で今、ムン・ジェインから今、大統領変わりましたけれども、そのムン・ジェインとね、一緒に仕事をした、キム・デジュンの時代からだんだんそうなっていったんですけど、今はですね、犠牲者の名誉回復から、賠償まで、遺族に対する賠償まで今、取り組んでいる状態なんですね。
ようや
そう
くっ
いう
ていう
中
と
で、
ころで
既
すよ
存が
ね。
虐殺の跡地が保存されてるんです、遺跡というか、ここではこういうふうに無残な虐殺がありましたとか、ここではこういうふうに子どもたちが殺されましたとか、そういうのがいっぱい残っていて、それをやっぱりちゃんとこう、 なくさずに保存しようっていうのも私は大したもんだなと思って、結局自分の国の黒歴史じゃないです
そうで
か。
すね。
自分の人間が自国民を殺すという
そうです
ね。
ね。自国内の加害の歴史ですもんね。
そうなんです。この、支部とも言えるような、歴史に対して本当に政府がバックアップをして大きなその、ね、調査とかに取り組んでいるっていうのもすごく感心しましたし、最終島皆さんリゾートで行かれると思うんですけど、本当に美しくて雄大なんですね。海の景色がまた日本の海とも違って、いくつかのポイントから見るととっても雄大な海が見えるんですけど、同時にこういう歴史についても平和公園の中の博物館とかもとってもよくできてますし、で韓国では実はその子どもたちが読む絵本にまでね、ヨンサンについての絵本まであるんですよ。
そうなんですね。子供からこう共有するという。ちなみにですね、実は放送時間の21時40分ちょっと過ぎてしまってるんですけれども、
すみません。
もう少しだけ大
もちろんもちろん。
丈夫ですか、お時間。
3時間ぐらい喋ってます。
ぜひ、そういったスペシャル
本
番
編
組に
で
し
す
た
とい
と
確
ころ
か
で
に
す。
3時間ぐらいお話伺えそうな気もするんですけれども、まあ、これまでお話伺った通りですね、ヨンヒさんの中でこうなぜなぜっていう、こうどうしてこう兄たちをこう北に送ったのか、どこかこう咎めるようなこう気持ちもあったということを、こうジェジュ島で改めてこう吐露するようなこう場面があったと思うんですが、ただやはりこう改めてこの島で起きた非常にこう凄惨な虐殺のこう数々に触れることによって、どんな思いでこの故郷を胸に生きてきたのかということを、母を責められなくなってこう困ってるんです、なぜここまでこう南側をこう拒絶するのかっていうことが分からなかったけれどっていうふうにこう吐露する場面っていうのもこうあったと思うんですよね。あれだけこうおぞましいものを目にして、で恐ろしい思いをしながら命からがらまた日本に渡ってきた主にのこう足跡に触れて、こうご自身でもこう単純には語れない揺れ動く思いが現地でもあったと思うんですけれど、その点についてはいかがでしょう。
一つ、それまで思いもよらなかった母に対するこう発見といいますか、だってこう私は例えば日本は生まれ育った国で、本来ならその生まれ育った日本を私は自分の国だというふうに堂々ともっと言えるべきだと思いますけど、やっぱり外国人として取り扱われるというか。外国人というステータスだし、なんかやっぱ差別も生きていく中でいろいろあったので、今はやっぱ韓国の国籍になったので、私はその自分の祖国とかふるさととかちょっとよくわかんねえけど、まあいいや別にぐらいでこう生きていける世代なんですよね。でもやっぱり私たち両親の世代とか祖父母の世代はやっぱ国がなかった時代があって、植民地の時代があって、そこからやっと解放されて、その自分の国っていうものを持つんだっていうね、祖国を持つんだっていうことに対するやっぱりこう思い入れっていうのがすごくて、でも私の母は日本で生まれ育ってるので、本来だったらやっぱり、大阪がふるさとですけど、母の時代は私が受けた差別よりももっと強烈な差別を母は受けまして、その中でもなんとか、生きてたけど、空襲があって、親と一緒に45年にふるさとに、親のふるさとの最終島に疎開するとなった時に、母は多分生まれて初めて母は最終島に行ったんですね、15歳で。やっとふるさとというか祖国を持てると思ったと思うんです。この差別がきつかった日本じゃない親のふるさとに行くということで、で行ったら最初はもう村人たちが、島の人たちが本当によくしてくれて、もうね、海女さんになって海に潜らなくてもね、畑や仕事もしなくてもいいから、女の子だけど勉強しなさいって言われて、みんなが食べ物持ってきてくれて、こう学校に行かせてくれたのがすごい嬉しかったって言ってたんですよね。そんな母が結局日本で差別受けたどころじゃない、もっとひどい体験を親のふるさとですると。でまた日本に戻るって、だからこの人はずっとふるさとと祖国を求めて、ずっと求めて生きてきたんだろうなって、その反動というか、その期待というか、そこを埋めるためのように北に期待をしたというか、朝鮮を希望にすがったみたいなところも、 なんかちょっとなるほどなーっていうふうに母への見方がちょっと変わりましたね。
今コメントもいただいていますが、木原正敏さん、映画見ました。在日3世の私にとって自分自身の知らなかったルーツを知れた映画でした。ヨイさんの家族の話でしたが、まるで私の家族の話のようでした。ありがとうございました。私の母も鶏スープかっこもち米入りのものを毎年夏に作ってくれました。スープの味を思い出しながら映画を見ていました、ということを伺いました。今お話しいただいたことにも通じると思うんですけれども、最後に改めて伺いたいんですが、で今私たちはポーランドに来ていて、で本当にたくさんのウクライナの方々がこの国に避難をしてきているんですね。でその前に訪れていたイラクでもシリアでも、本当に10年以上にわたる避難生活を送って、いまだに先が見えない人たちというのがたくさんいて、改めてその重荷のたどった道のりというものを、この映画の撮影を通して触れてあった後に、今世界で起きていること、難民の人たちの状況というのは、ヨンヒさん、見方というのは変わりましたか？
私は本当、この映画を作りながら、本当、年50代後半になって、本当、自分が難民の娘だっていうのを大発見をしたわけです。新しいアイデンティティと出会ったというか、発見したというか、それは私にとってすっごい強烈な体験で、でももう一つ、今まで自分ではアイデンティティ結構しっかり見つめてきたし、積み上げて、作り上げてきたと思っていましたが、そういう生き様を持つ母の娘っていうのも、自分が誰だっていうことをもっと知るっていうのは、やっぱり辛いバックグラウンドであれ、しんどい話であれ、自分が何者の子供で何者なのかっていうのをもっと知るっていうのはすごく自信になるんですよね。自信がつくというか。私はそうなんです。で、だから難民の問題が今までも関心は高かったですけど、それ以上に他人事じゃないように思えますし、先ほどニュースでね、ウィさんのこととか、いろんな話が出てましたが、やっぱり一人一人の命を大事にしないってことは、国がやっぱ野蛮になっていってるっていうことだと思うんです。そこは本当、ずっと時間が経ちながら、私たちはどんどん先進国になったり、どんどん発展、ね、テクノロジーも発展してるのに、なんでそういう人を大事にするっていう倫理観とか人権意識だけが後退していくのか、そこはね、本当に気をつける、もっともっとこの野蛮になることを警戒しなきゃいけない。これはもう今、いろんな性暴力の問題や難民とか、その収容、入管の問題とか、全部共通してると思います。人をどう見るか、どう思うか、どう大事にするか、人権ですよね。そこを交代するっていうことに対してすごい危機感を覚えなきゃいけないし、大変だよね、問題だよねぐらいじゃもうなんか間に合わないんですよね。本当、これなんとかするためにはやっぱりしっかりみんなが怒りも感じなきゃいけないし、学ばなきゃいけないし、でやっぱ平和とかって祈ってるだけじゃダメだなって、本当行動しなきゃダメだなっていうふうにすごく思ってます。
いや、
自
今おっしゃった
分
ような、
大発見ですね。
大変だよねのその先を考えながら、ぜひこの映画「スープとイデオロギー」も見ていただきたいなと思うんですけれども、今ユーロスペース、東京の中ではユーロスペースだったりポレポレ東中野、全国の映画館で公開中なんですけれども、ことポレポレ東中野に関しては、安藤サクラさんと井浦新さんが主演をなさって家族の国も7月の5日からですかね、上映されるということで、その告知
7月9日
も、
から。
失礼しました、7月の9日からですね、上映されるという
ポ
こ
レ
と
ポ
で。
レ東中野で、スープとイデオロギーと家族の国を続けて見れるように組んでくれるらしいので、ぜ
素
ひ、
晴らしい。いや、この「家族の国」はですね、北に送られたお兄様が、で治療のために日本に一時帰国するという、本当に数日間を描いた映画なんですけれども、いや、スープとイデオロギーを見た後にこの「家族の国」を見ると、 一番最初に見た時っていうのものすごくいろんな感情が渦巻きましたけれども、一つ一つの言葉のこう立体感だったりですとか、重みというものがまた違った色彩を帯びてくるなと、特にその安藤サクラさんが放った、あ、文字にこう放った、私は許さないっていう一言のこう意味だったりですとか、そういうことを考えながら、こうぜひ皆さんにもこう見ていただきたいなというふうに思います。ということで、本当にこうおっしゃる通り、まだまだ3時
いや、
間
3
ぐ
時
らい
間
お
スペシャ
話
ル
伺
必要
い
でし
た
た
かっ
ね。
たんですけれど、ちょっとまた別途機会を作らせてもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、本当にお忙しい中で。
弥生シリーズを作ってください。
ぜひ
あ、ぜひぜひ
ぜひ、あ
ぜ
り
ひ。
がとうございます。弥生さん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、本当はね、まだまだ
はい。
伺いたいお話もあったんですけれども、ぜひ皆さんには劇場に足を運んでもらえたらなというふうに思います。
はい、
先ほどのちょっ
YouTube でも
と、
素敵な感想をたくさんいただいてます。
はい。
本当に映画の中からいろいろなものを感じられた方が多かったり、今回のお話の中から感じられたことも多かったんだなと感じるものですけれども、遠藤豆さん、
は
負の
い、
歴史としっ
いつ
か
もあ
り
りが
向
とう
き
ご
合っ
ざい
てこ
ます。
そ民主国家ですよね
い
と、
やー、
これは
本当
本当にど
に。
こを取材していても感じますね。そして旅平さん、美味しくて父の体調が良くなりました。これはスープを作られたということなんですかね。
ああ、チェジュ島
はい。
でご飯を食べられたっていうお話でしたかね。
あ、
あ、
父と行った最後の旅はチェジュ島でしたという
はい、
こと
で
なんです すね。そちら
ね。
で食べられたということで、いや
は
もう
い。
本当にこのスープが食べたくてたまらなくなる映画でしたね。
あとですね、ランと M さん、いつもありがとうございます。家族の国、新宿で見ました。ヤン・イクチュンの存在感、本当にそれですね。息もできないで私は初めてヤン・イクチュンさん知ったんですけれども、どんな役でどういう存在感なのかっていうこともちょっと注目しながら皆さん見ていただけたらと思います。ということで、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにこれもアーカイブしていきますので、今後の放送のお知らせもいたします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の放送では Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこの Radio Dialogue はサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さて、来週6月29日
はい。
水曜日のゲストは、このレディオダイアログのご登場は2回目ですね。セアロガイおじさんと、そしてアメリカでご活躍中のスタンドアップコメディアン、サク柳川さんをお迎えして、アメリカと日本の笑いの違いであったりですとか、アメリカから見るロシア、ウクライナ情勢などに
うん、
つい
興味深
て、
いですね。
伺っていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。
あり
あ
が
りが
とと
うう
ご
ご
ざ
ざ
い
い
ま
まし す。
た。
お
お
やや
す
す
み
み
なな
ささ い。
い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。